はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック、ドクターシンガーソングライターの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は、本日7月17日がですね東京の日ということを受けまして、東京に関する楽曲東京ソング特集というのをねお送りしてみたいと思います。そんなわけで今週も金曜夜の30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組はチロロネット、杉本秀哉司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りします。
さて、本編に入る前にですね、今回は東京に関する楽曲のね特集ということなんですけれども、まず最初はだいたい私の曲をかけるんですけれども、私の曲で東京の歌っていうのはちょっとないのでね、ちょっと困ったなと思ったんですけれども、ちょっとねこじつけになるんですけどもね、トレイドウィンズのニューヨークサロンリータウンという曲がありまして、それのカバーで山下達郎の東京ザロンリータウンという曲があります。そしてそのアイデアを踏襲して、私がカバーした、大阪ズアロンリータウンというのがありまして、ニューヨーク発東京経由の大阪ソングということでね、ちょっと東京絡むかなということで、まずはそれをかけてみたいと思います。2024年のアルバム Love Waits For You より竹迫凛太郎で大阪ズアロンリータウン。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
I'll be alone。 改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。今日はですね、本日7月17日が東京の日ということをね受けまして、東京に関する楽曲東京ソング特集というのをねちょっとお送りしたいと思います。一発目お聞きいただきましたのはニック・ローで東京ベイでした。2018年にリリースされたニック・ローの EP 東京ベイというのがあったんですけれども、そこに収録された曲でございます。2024年にですね、11年ぶりのスタジオアルバムとしてインドアサファリっていうのをね、彼はリリースしたんですけれども、そこにも、この東京ベイのリメイク版が、収録されておりました。今回かけたのは EP 版でございます。EP 版の方がちょっとこう派手でですね、アルバム版の方が若干こうどうですか、渋めになって、ほぼ一緒なんですけど若干こう渋めに、リアレンジされてまして、どっちでもよかったんですけれども、番組の一発目なんでちょっとにぎやかな方で行ってみようかなと思って EP 版をねかけてみました。現在もですね、この作品でもバックを務めているロスストレートジャケッツとともにアメリカをね、ツアー中というね、精力的に活動中の、ニック・ローさんなんですけれどもね、ぜひね来日公演もね期待したい、お願いしたいところでございます。はい、まずは、ニック・ローからでした。次行ってみたいと思います。ちょっとね近年のものから始めてみたんですけれども、次はちょっとあの古いやつですね、80年代の、曲でございます。ジョージ・ハリスンのバックアップを受けてデビューしたイギリスのデュオスプリンターってのがいるんですけども、彼らが1980年に発表したアルバムスプリンターというね、作品があるんですが、そこに収録された東京ソングでございます。それではお聴きください。スプリンターでプレインリービング東京。はい、スプリンターでプレインリービング東京をお聴きいただきました。この曲はですね、1980年に、本国のイギリスベラフォンレコードというところからスプリンターというタイトルでリリースされたアルバム、それに収録されてたんですけれども、このベラフォンレコードというのが倒産しちゃってですね、すぐにこう市場からそのアルバムが消えてしまったんですね。でその翌年1981年に日本からですね、ジャケットを変えて1曲差し替えて「セイルアウェイ」っていうタイトルで アルバムリリースされたんです。そのね、ベラフォンレコードから出てるそのスプリンターってアルバムのジャケットがまあひどいんですよ。ひげむくじゃらの親父2人がただ無造作にポンポンと映ってる。どうしてそんなにしちゃったんだろう。でこれじゃまずいということで、日本ではすごいこう爽やかなイラストに変えてね、ちょっとこう AOR テイストのやつに変えて出されたと。絶対こっちが正解だと思うんですけど。でそのセーラーウェイがですね、2021年にこう、ボーナストラックがたくさんついてこうリーシューされたんですね。まだゲットできますので、もう最近ねこの番組やってて、あこの CD なかったとかって買おうとしてもね、もうね本当ないんですよね。結構当たり前のような作品でももう市場から結構消えたりするんで、もうあるうちに買っとかないとこれまずいですね。でそして多分きっとね、きっといつかまた CD の価値が上がる日が僕は来ると睨んでるんですよね。やっぱこのフィジカルの大切さっていうのは絶対後で気づくと思うんで、なのであるうちに買っときましょうね。ここでちょっとお便りね行ってみたいと思うんですが、ラジオネームシャイニングマスカットさん、凛太郎さんこんばんは。自分は香川県出身なんですが、高校を卒業して東京に就職が決まった時本当に嬉しかったです。田舎者だったのでこれから東京で暮らせるんだと完全に舞い上がっていました。東京へ向かう飛行機の中ではビージーズの東京ナイツを聞いていました。タイトルだけ見て東京を歌ったかっこいい曲なんだろうと勝手に思い込んで、自分のテーマソングみたいな気分で聴いていたのを覚えています。羽田空港に着く前、窓から見えた街の明かりにも一人で感動していました。でも後で歌詞をちゃんと読んだら、自分が想像していた内容とは全然違っていて、勝手に盛り上がってただけなのかと笑ってしまいました。今は結婚して香川に戻りましたが、この曲を聴くと東京に憧れていた18歳の頃の自分を思い出します。凛太郎さんは若い頃に勝手に自分の応援歌みたいにしていた曲ってありますか、ということなんですけれども、何でしょうね、まあ、あえて言うならポール・マッカートニーのウィングスのシリーラブソングかな。別にその自分を応援してる歌じゃないんですけれども、世の中お前はくだらないラブソングばっかり書きやがってって評論家は言うけどさ、世の中が求めてるのはやっぱりラブソングなんだよ。だからまた僕は言うよ I love you っていうね歌なんですけど、もうその開き直りというかその感覚がすげえ好きで、だよなみたいなことで、こう音楽で行き詰まった時はそのポールのね楽観的なスリーラブソングを聞いて鼓舞していたような思い出がありますけども、あえて言うならそれかなって感じでございます。ビージーズ東京ナイツね出てきたので、じゃあそれかけてみましょう。次はザ・ビージーズで東京ナイツ。はい、ザ・ビージーズで東京ナイツをお聴きいただきました。1989年のアルバム1に収録された東京ソングですね。80年代ならではの感じのこうバックトゥーシクスティーズ的なねサウンドがいいと思いますね。ちょっと時代を感じさせますけれども、よくできた曲だと思います。はい、そんなわけでね、東京ソング特集で次がラストでございます。最後はですねこの人です、テリーキャリア。1970年代に活躍した、フォーキーソウルマンなんですけれども、90年代にイギリスで、再評価されて2002年に、リリースしたアルバム Speak Your Peace という、ね、作品に、収録された東京ソングをですね最後はかけたいと思います。この曲はですね、まあ、これ含めてこれアルバムのほとんどインコグニートのブルーイがねプロデュースをしているという作品で、結構聞き応えのあるアルバムです。キャラバンオブラブをやってたりとかですね、もし見かけたらぜひ、買ってね聞いていただけたらと思います。それではお聞きください、テリーキャリアで東京ムーン。
Subindo aos céus tão doce aos olhos。
姫路市役所から北へ 徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組の感想、質問、リクエスト、何でも構いません。 ESFM のホームページ、竹迫凛太郎のホームページのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組は過去の放送をポッドキャストで配信しています。竹迫凛太郎のホームページから聞けますので、ぜひアクセスしてみてやってください。はい、というわけで東京ソング特集はこれにてお開きでございます。最後に一つ業務連絡です。来週7月25日土曜日、心斎橋にあるコーヒーやビールが飲める CD ショップザ・メロディーでですね、アコースティックライブを開催することが決まりました。開演は6時となっております。アットホームな雰囲気のライブですので、お気軽にお誘い合わせの上、ぜひ遊びに来てやってください。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。次回からはですね、3週にわたって毎年夏の恒例ビーチボーイズ特集2026をお送りします。またゲストにビーチボーイズ特集といえばこの人、 BB ファン会長のワニベ智則さんをお招きして、濃いビーチボーイズ談義に花を咲かせたいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてやってください。そんなわけで今週はこの辺でお別れしたいと思います。竹迫凛太郎がお送りしました。それでは皆さん、良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組はチロロネット、杉本秀也司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りしました。振り返れば大切なものを